こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。初めてのママスタ資産は、網山秀夫が提唱してきた反復学習の考え方を、未就学児から小学校低学年の子ども向けに優しく導入する算数ドリルである。中心となるのは縦と横に並んだ数を足し、その交点のマスへ答えを書き込む飛マス計算である。本書は単に足し算の問題数を増やす教材ではなく、同じ形式の課題に時間を計って繰り返し取り組み、正確さと処理の速さを確かめるための実践書として設計されている。計算技能の定着に加え、短時間に一つの課題へ集中し、前回の自分の記録と比較する学習習慣を育てることが目的である。フォマス計算に初めて触れる子どもが、数の組み合わせや筆記の流れに慣れながら、段階的に計算トレーニングへ入れる位置づけの一冊といえる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、縦横の数字を結びつける100マス計算の基本構造、100マス計算では、上段または左端に配置された数字を手がかりにし、縦方向と横方向の数字を足した答えを交点へ記入していく。同じ足し算でも、一般的な横書きの式を1問ずつ解く形式とは、視線の動かし方と作業の連続性が異なる。子供は数字を見つけ、2つの数を対応させ、答えを判断し、マスに書くという一連の処理を何度も行う。本書の意義は、この流れを大量の小さな判断の反復として経験させる点にある。表の規則を理解できれば、次に何をすべきかを毎回考え直す負担が減り、計算そのものに注意を向けやすくなる。一方で、形式だけを急いで覚えさせる教材ではない。縦と横の数字の関係を大人が最初に確認し、子供が自力で交点の意味をつかむことが前提となる。数の読み取り、加法の理解、数字を書く力を一つの紙面で結びつけることが、この形式の具体的な特徴である。次に、同一プリントの徹底反復で計算の手順を自動化する。本書が重視するのは、多種類の問題へ次々に移ることよりも同じプリントを繰り返して解くことである。初回には答えを思い出すこと、数を探すこと、書くことに時間がかかっても、反復によって問題の配置と計算の組み合わせに慣れていく。その結果、子供は余分な迷いを減らし、基本的な加法処理をより滑らかに行えるようになる。この方法は、誤答を放置して回数だけ重ねることを意味しない。各回の後には答えを確かめ、誤りがあればどの数の組み合わせでつまずいたかを確認する必要がある。正確でないまま速度だけを追うと、誤った反応まで固定される恐れがあるからである。反復の価値は、正しい処理を安定して再現できる状態を作ることにある。また、同じ課題だからこそ、記録の変化を比較しやすい。親や指導者は結果を一律に評価するのではなく、正答数、所要時間、取り組む際の迷い方を見て、子供に合う難度と反復回数を判断できる。さらに、ケージを昨日の自分との比較に用いる設計、マクマス計算では、タイマーを使い、昨日より早く解き終えることが目標として示される。ここでのケージは、子供同士を順位付けるためではなく、取り組みの変化を見えやすくするための道具である。計算の上達は、本人には気づきにくい場合があるが、所要時間として記録すれば、反復が作業の円滑さにつながったかを確認しやすい。本書が短時間の集中課題として機能するのも、終わりが明確で記録という具体的なフィードバックが得られるためである。ただし、3分以内という目安は、全ての子どもに同じ速度を要求する合格基準として扱うべきではない。足し算の理解、数字を書く速度、年齢、疲労によって適切な時間は異なる。時間が縮まらないことに強い失望を感じるなら、マス数を減らす、継続しない日を設ける、正答を優先するなどの調整が必要になる。ケージの本来の役割は、焦りを作ることではなく、集中して最後まで取り組む経験と小さな改善を可視化することにある。そして、幼児向け入門として求められる前提技能と段階付け、アンヤマメソッド4キッズは、未就学児から小学校低学年に向けて構成されたシリーズであり、本書もママス計算への優しい入り口として位置づけられる。しかし、対象年齢だけで開始時期を決めるのは適切ではない。子供が数字を読めること、一桁の足し算の意味をある程度理解していること、マス目に数字を書けること、短時間は座って課題に向かえることが実質的な前提になる。これらが未形成なら、100の回答欄を前にしただけで負担が大きくなり、計算練習の目的が薄れる。実際、ポマスが難しい子供には、より少ないマスから始める入門的な教材が選択肢となる。本派を使う際にも、1枚を必ず最後まで終えることに固執せず、湯ごとに区切る。親が最初の数問を一緒に解く、繰り上がりのある組み合わせを別に練習するといった支援が有効である。段階付けとは、問題を単純に優しくするだけではない。子供ができる計算を土台にして、表の見方、筆記、 持続時間を少しずつ増やし、自力で取り組める範囲を広げることである。最後に速度変重を避け、正確さと継続意欲を両立させる使い方。本書は早く正確に計算する力を目指すドリルだが、家庭での運用では速さだけを成果にしない視点が欠かせない。特に問題が複雑になったり、記録の更新が止まったりすると、タイム競争が楽しさではなく圧力になることがある。子供が嫌がる場合、まずは答えを間違えずに書けたこと、前回より落ち着いて取り組めたこと、途中で投げ出さなかったことも記録として認めるべきである。間違いには叱責よりも特定の数の組み合わせがまだ定着していないという情報として対応する方が良い。例えば繰り上がりが必要な足し算で止まるなら、その部分を短い別練習で補い、ママ性戻る方法が考えられる。また毎日必ず長く行うより、集中が保てる短時間を一定のリズムで続ける方が教材の設計に合う。親はタイムを代わりに競う審判ではなく、開始前に手順を確認し、終了後に正当と努力を一緒に見直す支援者となる。この使い方によって、反復は単調な消化作業ではなく、基礎技能を確かめる習慣になりうる。結論として、初めてのママス足し算は、足し算の基礎が芽生え、同じ形式の短い課題を繰り返すことに取り組める幼児、小学校低学年の子供、そして家庭で計算練習の習慣を整えたい保護者に向く。とりわけ、計算の答えはわかるものの、指を使う時間が長い、問題を前にすると手順が定まらない。短時間の集中を練習したいという場合に使いやすい。ただし、数の理解や筆記がまだ不安定な子供には、より少ないマスの教材や通常の足し算から始める判断も重要である。本書から得られる実践的な利点は、反復、採点記録という単純な枠組みを通じて正確さと速度の両方を観察できる点にある。多様な問題を広く扱う総合ドリルと異なり、一つの計算形式を継続して磨くことに焦点があるため、家庭でも進捗を把握しやすい。タイマーを使う点も特徴だが、その価値は競争を強めることではなく、本人の変化を具体的に示せることにある。子どもの負担を見ながら何度回数目標を調整すれば、パモマス計算を初めて導入するための明確で実用的な教材となる。ご支援いただける場合、秋山秀夫。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。